こんにちは。
こんにちは。今回はですね、ちょっと面白い企画というか、なんと僕の目の前にはタクラムの渡辺幸太郎さんがいるんですけども
、こんにちは。どうも。
こんにちは。
私の目の前には、グッドパッチの土屋さんがいらっしゃいます。
声入りなんですね。
声入りですね。これはあのタクラムのポッドキャストと
グッドパッチ のポッドパッチというポッドキャストのなんと同時収録という、
で1個のコンテンツが2つのところで配信されるという、
まだなかなかない企画ですけど ね
相乗り企画、
相乗り企画じゃ、これ SEO 的にはなしですね。
しょうがない、楽しいと思います。
今回のきっかけですけども、実はタクラムさんとは、僕タクラムさんとは前からつながりあったんですけども、今年の、2月に ICC という、なんかまあ経営者向けのカンファレンスみたいなので、渡辺さんとなんと登壇するという機会がありまして、福岡で。
そうですね。これいつだったっけ？
2月ですね。
2月ですね。
そうですね。一緒に登壇したのが、野沢那立川さん と、B サイズの八木さんと、はい、モデレーターが改善の、
須戸健さん。
須戸健さんと。
そうですね。かなり濃い。
濃いメンツでしたね。
なんだっけ、クリエイティビティが世界を変えるっていうタイトルのトークで、はい、
なんかあんま関係なかったですね。
あんま関係なかったですね。
なんか須戸健さん以外はみんなこのデザイン界隈の人というか、うん、デザイナーの文脈にいる人たちなんですけど、それをなぜかこうマーケティング文脈の須戸健さんがモデレートするっていうので、うんうん、すごい須戸健さんも困ってしまった。
そうですね。お互いにこう間合いを掴みきれないです
ね。
須戸健さんはどちらかというとやっぱり経営目線だから、うん、そのデザイナーをの採用の仕方とか、
ね、
デザインチームのマネジメントみたいな切り口でいろいろ質問をしてくれて、
いや、それを僕らがもうモデレーターをほぼ無視して勝手に喋り出すっていう。
そうね。野沢那の
立川さん
自由フリートーク感
ですね。もう立川さんもそうだし、これ渡辺さんもね、やっぱりちょいちょい名言を挟みながら
何の話かちょっとうっすら忘れてきちゃったけど、
ね、
土屋さんのぶっちゃけ話とかっていうのがうっすら印象残ってます、
はい、だいぶ盛り上がった回だったんですけども、うん、その後も実は最近は一緒に仕事をしたりとか、
うん、そうですね、
していて、で、まあ、その中でじゃあちょっとポッドキャストをお互いに撮りましょうかみたいなっていうところから今のまあ、状況に至っているという感じです、うん、
はい、
多分タクラムポッドキャストを聞いてる方はあれっていう感じかなって思いますけど、
ね、なんかちょっといつもと違う声の人。
そうですね、
だいぶ耳心地の良い落ち着いた声の人。
いやいやいやいや、どちらかというとこうタクラムポッドキャストを聞いてる方が耳心地いいですからね。
あ、マジですか、はい、そんなことなくて、僕土屋さんといつも会ったりミーティングしてる時に、はい、めちゃくちゃ声いいなと思って時々こう目をつぶっているみたいなタイミングがあります
よ。いや、これはね、でもね、あんまりやっぱりポッドキャスト越しに聞くと僕そうでもなかったりするんですよ。
あ、そうなの、
はい、
ちょっと
あれこんな声かなみたいな。
そうやって自分の声との違い、はい、聞こえ方との違いでしかない。
まあね、
いいと思います。すごくスマイルズの遠山さんもすごく声が素敵で、
はい、
やっぱり低く落ち着いたチャーミングな声で、
はい、
自分でラジオ収録してるとき自分の声に聞き惚れるって言ってました。
それないな。それ僕はあんまないですね。
あるじゃないですか、収録中にこう、はいはいはい、でっかいヘッドフォンでね、はい、自分の声もモニタリングしながら、
はい、
まあそれは置いといて、
一応ですね、まあ、僕のターンではですね、まあ、その渡辺さんのルーツ、まあ、コンテクストデザイナーと名乗る渡辺幸太郎のルーツを、うん、探るというテーマでちょっと聞いていきたいなというふうに思っています。で、社内からもですね、実はもうリアルタイムでスラックで質問をもらっていまして、
今
これあんのか、渡辺さんが最近感じたこれは美しいコンテクストデザインと思った例を知りたいですとかですね。
なるほど。
はい、コンテクストデザインというもの自体に触れたことがないので、単純にコンテクストデザインをやっていて難しいことなどを聞いてみたいですと、なんか、まあ、 ぶっちゃけグッドパッチに対してどう思ってるのか聞きたいですね。また面白い。これ後々ちょっと聞いていきましょう。はい、
いいですね。録音収録中にリアルタイムでどんどん届くっていう
の。そうそう。もう実はグッドパッチは本当にタクラムファンばっかりというか、まあ、しかいないぐらいの感じですね。結構もう神格化されちゃってるんですよ。
そう、なんでなん
タクラム
が。きっと土屋さんがいい噂を流してくれてる
ん
で
しょ。いや、もちろんそれもあるんですけど、もう相当、まあ、田川さんと渡辺さんのファンが多くて、あと佐々木さん。
はいはい、ビジネス。
そう、佐々木さん、だからちょっとビジネス側をもっと、なんだろう、踏み込んで学んでいきたい人たちはですね、うん、佐々木さんのポッドキャストの回もめっちゃ楽しみ。
あ、まあ、楽しいですよね。勉強になりますね。
勉強になります。僕も、うん、佐々木さんと、博報堂の、
岩崎
さんの、うん、ID の、ね、回とかすごい、あ、いいなって
。いいですよね。はい、教育のバックグラウンドからね、
ね、
シカゴでどんな教育がされてるかみたいな。
そうですね。渡辺さんも教育バックグラウンドでいうと SFC が最終ってことですよね。
そうなんですよ。僕、はい、学部卒なんですけど SFC、実は高校から SFC で、大学も SFC です
。高校から、あ、高校に、え、SFC って高校からあるんですか。
ね、中学からあって、はいはい、最近小学校もできるのかよくわかんないんだけど。
あ、そうなん
ですね。そういう感じらしいですね。
あ、そうなんですね。うん、
すごく田舎の、
はい、
まあよく在校してた人がよく言うんですけど、その養豚場が近くにあって、雨上がりの日はこう香りが漂ってくる。
ね、その湘南ってい う, こう聞こえはいいんですけど、ただの田舎っていう。
全然海じゃないんですね。今日何のテーマだっけ。一応教育バックグラウンドの時間。
そうですね。いい感じでこう入って
きた。ちょっとなんか大学、はい、高校大学の時のことをうっすら思い返すと、はい、
なんか高校大学の時に打ち込んでいたこととか、うん、なんかまあ部活とか
そうですよ、ね、
やってたんですか。なんか
部活やってました
よ。あ、やってたんですね。
最初はバスケ部だったんだけど、はい、なんかこうちょっと雰囲気があんまり合わないなと思って、はい、室内学部をやったが、それも1年くらいでやめ、最終的には2年間軽音楽部。
あ、軽音なんですね。
やってました。で、実はその時同じバンドだった仲良しの、
はい、
岩井君って男の子がいたんですが、
はい、
彼が、すごく練習するベーシスト で,、
はい、
で僕は全然練習しないギタリストだったんですけど、
はいはいはい、
それで岩井くんが実は、創業当初、創業した瞬間のタクラムに参加して、はい、僕が数ヶ月遅れで岩井くんの誘いで、
はい、
タクラム創業当初の数ヶ月のところにジョインするという流れがありました。
そうなんですね。じゃあ同じいわゆるバンド
高校大学、そう、
はい、
バンド仲間、
バンド仲間が最初にタクラムに入って
たっていう、
すごい繋がりですね。でもそれ、
ね、いや、なんかね、何かと共にしてたんですよ。で、バンドをきっかけに仲良くなって、
はい、
音がきっかけに仲良くなったんだが、
はい、
実は読んでる本とか、
はい、
その通っている展覧会とかギャラリーみたいなところの興味が重なったり、はい、もしくは刺激を受けることが多々あったから、大学に入ってからもいろいろその社外活動を一緒にしてたんですね。
はい、あ、そうなんですか。
そうそう。
え、でもそのなんか高校時代に、ギャラリーに行くとか、読んでる本が一緒とかって、あんまりなんかそういう話って出ます？
いや、なんか出ない。
ね、
で、ね、出ないから、なんか、はい、なんていうんですか、スタジオの行き帰りとかでゆっくり話をする中で、
はい、
すごく興味が近いんだな、
はい、
みたいなことが分かってくるというか、例えば、
はい、
当時から横浜トリエンナーレのイベントがあったり、
はい、
それこそ SFC の卒業制作展が、
うん、
有志の学生たちによって横浜で行われたりしてたんですよ。
はい、
なんか公式の卒展は ないんだけど、
はいはい、
学生さんたちが自分たち
で、あ、自分たちで
そうファンドレイズして場所借りて、
すごいですね。
すごいかっこいい人たちがいたんですよ
ね。いや、もう本当クリエイティビティにあふれるというか、
そうそう。で、そういうところに一緒に通ったりして、
はい、
で、お互い先週に行きたいって言ってたから、どんな授業を取ろうかみたいな
のを
なんか相談したり、
はいはい、当時その読んでた共通の本ってどういうものだったりしたんですか。
ちょっとベタなやつで言うと、はい、その誰のためのデザインとか。
え、高校の時に誰のためのデザインに触れるんですね。
あれ、SFC の高校の国語の現代文で教材になってたんですよ、はい、誰のためのデザイン。
ちょうど今年のセンター試験で出ましたよね。
うん、あ、マジで。
そう、確か今年か、去年かのセンター試験で誰のためのデザイン
が出たんですね。
そう、出たんです。
あ、
そうなんですね。
そう、だから例えば SFC の高校の、
はい、
なんだろう、大学のキャンパスは牧文彦先生の建築なんですが、
はい、
中高等部の建築家は誰だったか忘れてしまったんだけど、
はい、
やっぱり似たような、すごく清潔な ピシッとした面のコンクリート打ちっぱなしの建築になっていて、
はいはいはいはい、
そこ現代文の授業なのに、はい、一度読むじゃないですか一通り。
そうですね、
例えば太陽付けとかフォーダンスとか、はいはい、いくつかのキーワードを学んだ後に、はい、あのキャンパスの中に出ていって、
はい、
キャンパスの中に見られるその良いデザイン、
はい、
良くないデザインみたいなのを、はい、その言葉と関連付けながら探すっていうようなのが現代文の時間にあったんです。
それ授業ですか？
そう、授業。
半端ないですね。
そう例えば、はい、あの水道の蛇口で、はい、キッチンによってはこうレバーを開けたら水が出てくるのと、
はい、
レバーを押したら出てくるのと、はい、それぞれあるじゃないです
か。確かに、
ね、どっちもあるんですよね、
はい、
でまあ、パッと見なんとなくどっちか分かるんだけど、
うん、
でも太陽付けの誰のためのデザインに出てくる概念からすると、うん、やっぱり水が下からうん、上から下に落ちるんだから、うん、上から下にレバーを落とした方が良い太陽付けなんじゃないかみたいな仮説をみんなでいろんなとこ持ってくるっていうね。
これ完全にそれもほぼよりデザインの授業ですね、どちらかというと。
結局そうみたい。
それを高校の現代文でやっていた、
うん、林博之先生っていうすごく不思議な先生がいて、
はい、
いつもなんかね落語家みたいな感じで、
はい、
よくわからない枕から入るんだけど、はい、ものすごく滑らかに教科書につながってくるんですね毎朝。
すごいですね。
それがすごく落語家みたいで。
でもなんかそれ今の話を聞いてると本当になんかコンテクストデザイナーですよね。
言ったらね、そうなのかもしれ
ない、ね、繋げていくっていう。
なんかね面白い先生でしたよ、はい、いつも違う G ショックつけてベイビー G とかつけて。
ベイビー G 僕らの世代ですね世代ですね
完全にそういう不思議な先生だった。
高校時代にアフォーダンスという言葉に触れるっていうことはまず、
うんうんうん、
僕からしたらすげえ衝撃なんですけど、
ね、でもなんかやっぱりアフォーダンスって言ってもそのギブソンの言うアフォーダンスと、
うんうん、
そのかつて、ね、誰のためのデザインで扱われてたアフォーダンスにちょっとやっぱり乖離があって、
はい、
何年か前に訂正がありましたよね。
あ、本当ですか、うん、あ、そうか、あ、そう、誰のためのデザイン
間違ってたみたいな、
はい、
なんか
言い方変わったんですよ。改訂版ありましたよね。
そうそう、はい、ちょっと忘れちゃって、
はい、
そうそう、そんな高校時代を過ごし大学では最初はなんかやっぱり SFC って当時デザインの先生が全然多くなかったんですよ、
はい、
数年前はね、それこそ山中俊二さんと
か、ああそうですよね、はい、
ね、あと水野学さんから、はい、佐藤柏さんからいろんな人が、
は
い、来たけど、
はい、
その時に学生になりたかったと思うんですけど、
いや今うちにね、そういう水野さんとかの授業を受けてきた学生がうちに入ってたりしますからね。
ああ羨ましい、いろいろ話を聞きたいと思うんですけど、僕の時はでも素敵な先生が何人かに、
はい、
万茂先生がいたんですね、
はい、
建築の、
はいはいはい、
だから1年生は本当はゼミは取れないんだけど、
うん、
番犬のドアを叩き、
はい、
なんかねセルフビルドスタジオとか行って、
はい、
あの SFC 田舎で広いから、
はい、
あの土のうを積んで自分たちでこう建築を作る、うん、手で作るっていうやつなんです、
うん、すごい。
そう、万先生のトレードマークである歯間パイプ、
はいはいはい、
歯間パイプってロール紙の芯になってるようなやつをものすごく分厚くして、
はい、
構造としても使えるけれども、あの再生紙で作れてとかっていう、うん、あれを組み合わせて、ドームを作るっていうのを自分たちの手でそれをねお手伝いしたり
すごいですね。やっぱり渡辺さんのルーツは完全にじゃあ SFC の、まあ、この授業というか流れですね。
印象残ってるのはあとは二瓶先生っていうプロダクトデザイナーの、
はい、
方がいて、
はい、
どこミノルタのデザインセンター長とか出らしたのかちょっとはっきり覚えてないんですけど、うん、プロダクトデザインの方が一人いたんですよ、
うんうんうん、
その人はかなりその工学部寄りのデザイナーの方で、
はい、
そのサイクロイド曲線の通式を、
はい、
みんなでこうなかなか、まあ、数式の証明から入ってそれを実践するっていう毎回セッションで、
うん、
1日座学、
うん、
で終わりに、来週までにこれを応用したこれこれを作ってきなさいっていうのがあるんですよ、
はい、
で、1回でも宿題をやってこないと落第っていう結構厳しいやつ
で、厳しいですねだいぶ。
そうそう、それ例えば生卵を2階から落とした時に割れない紙のパッケージを 100g 以内で作れとかっていうのがあるん
です。へえ、すごい課題です ね、
ね、
それはどういうふうに答えたんですかその課題。
僕なんか3、あれ何がやったんだっけな、四角錐か、なんか四角錐の中に四角錐を内包させてみたいな、
はい、
なんか順々に少しずつ角が、
はい、
折れていくようなものを入れ子にして、
なるほど、それで衝撃を吸収させるみたいな、
なんかそういうのをやったような気がする。
へ
え、2回くらいやって、 その後落第しました。
落第したんですね。
課題が全部作れなかった。
なんかその、まあ、大学ぐらいに入ってくるとその将来の職業をだんだんとこう想像し始めるじゃないですか。うん、なんかあのどの辺で明確にこういわゆる職業としてのデザインを意識し始めたんですか。
そうですね。大学、まあ、環境情報学部って衛生省の学部がそもそも当時あんまりデザイナーのためのものじゃなかったので、
はい、
ここを卒業した時にデザイナーとして就職できるとか独立できるような経験や知識が身につくかっていうと全然そうとは思えなかったんですよ、
うん、
だから実践っていうのはどっちかというとその社外の社会活動みたいなところになんか見出して、うんうん、
はい、
今でいうところの多分デザインリサーチとか、はい、インタラクションデザインに関わってくるようなことを、はい、まあ、常々やっていたと。
それはなんかどういう形で関わっていたんですか。社外で関わるって、まあ、どこかにインターンに行くとか、
そうですね、
あの、まあ、自分たちでプロジェクトを取ってくるとかしかないと思うんですけど、うん、
最初にやってたのは、はい、学部2年生くらいの時に、はい、ゼミの先輩と一緒になんかあのスタートアップを始めたんですね。
おお、
そうそう、当時稲影正彦研という、はい、今、はい、あの慶応の KMD の、
はいはい、
田舎先生をやってる田舎先生なんですけど、はいはい、そこのゼミの、ドクターの先輩とマスターの先輩と一緒に、そのサブゼミで作っているそのインタラクションデザインファニチャーみたいなのを、
はい、
あの売っていく会社を立ち上げたんです。
すごいですね。学部2年生で会社を立ち上げるっていう発想にあんまりならないと思うんです
よ。父親から借金して、はい、当時まだ有限会社が作れた時代だったので
300万円
300万円そう、はい、4人で、はい、75万円ずつ
すげえ
知って作るってね、はい、で、なんか新丸ビルがちょうどできる頃だったので、
はい、
新丸ビルの中にできるインキュベーションセンターみたいなところに、はいはい、我々が作ったソファとかランプとか、
はい、
納入されたのが最初のプロジェクトで、
はい、
まあ、最初で最後のプロジェクトみたいな、それ、そうですね、それを機に結局あの代表の立ち上げた植木八郎さんという僕の先輩が、はい、まあ、一人でその会社を進めていくことになり、
はい、
残りの人たちは、はい、一度離れるということになりましたと。
渡辺さんのじゃ一番最初のチャレンジはもういきなり起業だからもうアントレプレナーですね。でも
そうですね、まあ全然その時はうまくいかなくて仕事らしい仕事にならなかったですけどね、
はい、
う
ん、でそこからどうしたんですか。このタクラムにこうたどり着くまでは、
その頃例の練習するベーシストの岩井君は、はい、それこそ山中先生の LED の事務所でインターンして、
あ、そうなんですね。
で当時まだ、はい、多分田川欣也氏は LED で働いていて、
はいはいはい、
で、LED 時代の田川氏に岩井くんが出会うっていうのが
そこなんですね。
同時進行で行われていた
という 感じですね、
はい、で僕は、大学を少し休んで、はい、1年間ヨーロッパに、
あ、そうなんですね、
放浪に
放浪なんですね、その留学じゃなくて
なんていうか留学みたいなものなんですよ。なんか経済産業省系の、
はい、
とあるインターンシッププログラムがありまして、はい、一応 ある程度の予算が出る
ん
ですね、
はいはい、
渡航費とか生活費がいて、はいはい、4ヶ月の語学研修と8ヶ月の企業研修。
お、すごい。
ただ企業研修って言っても割り当ててくれるわけではなく、
うん、
コンタクトを紹介してくれて、
なるほど、自分で受かってこい
とスカイプコールとかで面接して受け入れてくれるようだったら受け入れてもらえるっていうような感じなんです
ね、はいはい、ヨーロッパどこに行ったんですか。
僕ベルギー、最終的にはベルギー、
はい、
フランス、イギリスでそれぞれ語学研修をした後に、
はい、
ベルギーのシスコシステムズ社で、
はい、
なんとホーム部でロビー活動するっていう
学生がやる仕事なんですかね。
本当に思いますよね。
そこに割り当てられるんだって感じですね。
でなんか日本人ではただでさえこう若く見られるのに、
はい、
実際に若い大学生の、はい、さらに童顔の僕が行って、
はいはい、
すごいおじちゃんたちと一緒にこうなんか法律の交渉をするみたいな、
割と高度な、え、英語ですか、ベルギーは。
一応そういう会議は英語なんですね、
はいはいはい、
で高度な英語力がいるかっていうと、
はい、
まあ、まあまあいると言えばいるかもしれないんだけど、
はい、
あんまりそのこう言われたからこうっていうことでもなくて、
はい、
各企業とか組織が、
はい、
そのプロモートしたい、例えば電波の使い方、電波の帯域の使い方、
はい、
これだけインターネットに咲きましょうとか、
はい、
これだけブロードバンドに咲きましょうみたいなことが、はい、そのそれぞれの 会社が思い描く理想の未来に近づいていればいいので、
はい、
みんなそれぞれ自分の意見を叫べばいいとかそういうところで、あのこういう仕事がそこまで向いてないなっていうのを感じつつ日本に戻るみたいな。
なるほど。
すごく良かったの。そこではデザインの出だしもなかったんですけど、
はい、英語は大丈夫だったんですか？
英語はあの実は中学時代に香港の現地校に通っていて。
あ、そうなんですね。
そこで基本的なことは学んでいたので、
はいはい、あ、香港にいたんですか？
そうなんですよ。
父
親の仕事なん
ですよ。それラッキーですね。
それラッキー、すごいラッキーなんだけど、
そこからタクラムに、まあ、帰ってきてどうやって行き着くんですか？
なんかですね、帰ってきて、
はい、
で岩井くんがサンタクラムっていう会社がスタートアップしたよと、
はいはいはい、
つきましてはランチでもどうっていう感じで、
お
で遊びに行ったんです。
じゃあ、本当にもう立ち上げてすぐ。
そうですね。
で高尾さんはその岩井さんを誘ったってことですね。
そうそうそうそう、
LH時代の。
もしくは岩井くんがアプローチしたのか分かんないんだけど、
一緒にやりませんかみたいな、
あの、うん、かなり初期だからさっと入って、
はい、
でまだ新宿エルプリメントっていう、新宿あれ何丁目なんだろう、6丁目あたりに、
はい、
あの普通のマンション、
はい、
リノベーションマンションにタクラムが入居してた時期があるんですね、
はい、
でそこのワンルームだったんですよ、
はいはいはい、
で打ち合わせ室がないから、
はい、
マンションの1階にあるカフェの個室スペースを借りて、
はい、
プロジェクションし、になんか僕の過去の作品とかを写したり、うんうん、ヨーロッパの滞在のスライドみたいなのを写したりしてたら、はい、じゃあここからは途中からはちょっと英語でお願いしていいかなみたいな感じになって、
はい、
謎にプレゼンテーションを英語でやるみたいな、はい、よくわかんないプレイを挟みながら、
はい、
一緒に働いちゃうみたいな流れに、なんかその場になったんですよ。我々みたいな。
めっちゃ面白いですねそれ。
なんかすごい、あの全員キョトンとする、
はい、
え、あ
その時は 何人いたんですか、タクラムは。
作り手としては4人ですね、は
い、あ最初のファウンダーは4人ですね、
う
ん、
そうで、今あの共同パートナーである、
はい、
竹澤壮子さんというのも、
はい、
バックオフィスのメンバーとして
今
して
た、はいはい、
だから僕を含めて作り手4人プラスバックオフィス1人の5人体制だったんですけど、
はいはい、
その時期に2121の水店に出店したりとか、
はいはい、
一番初期の NTT ドコモがまだフィーチャーフォン、
うんうん、
ウィジェットアプリを彼らと開発したりとかっていう時代でした。
はいはい、2000、それ何年ですか？6年、7年ぐらい。
うん、そのくらいですね。
じゃあそのさ、渡辺さんの面接をした時は3人いて、
そうそう、
やっちゃうみたいな感じ。
やっちゃうみたいな感じだった。割と突然の流れでしたね。
なんかその時普通に大学を卒業して就職みたいなことは全然考えてなかったんですか？
うん、メーカーを受けたりしました。
あ、
やっぱりインハウスデザイナーっていうことにも興味があるなと、はい、ただなんかその時デザイナーっていう仕事が結局どういうものなのかっていうところのリアリティがあんまり日本の企業を叩いたことないから一切わからないので、うんうん、デザインでいいんだっけとか、うん、商品企画っていう職種があるみたいだなとか、
うん、
どちらの方が向いてるんだろうっていうくらいの解像度しかなかったですよ、
はい、
うん、全然分かってなかったけど、
はいはい、
ただそのタクラムというのがやっぱり当初デザインとエンジニアが両方やる、
最初からそれを
そうそう、
コンセプトとして
構えていて、
はい、
社名もタクラムデザインエンジニアリングだったし、
そうですよね。
で僕はなんかデザインとエンジニアリングっていうのはインタラクションデザインのものづくりをする会社にいたことも、まあ、始めたこともあって親和性を感じてたんですけど、
うんうん、
その2つのキーワードに親和性を感じるというよりは、
うん、
今異質になっている2つのものが組み合わさる、
うんうん、
なんか2つの波打ち際にあるっていうのが、うんうん、すごく心地いいなと思ったんですね、うん、
なるほど。
例えばブリュッセルもベルギー、
はい、
ブリュッセルもフランス語圏とオランダ語圏の波打ち際、
確かに確かに
国際的な中中立してたりと
か、はい、
香港も中国語
と、ね、ね、
英語の、はい、まあ、文化の狭間だから、
はい、
純粋な立ち算ではない、
はい、
全く新しいものが生まれちゃう場所になっているところですよね、
はい、うんうん、
で、こういう場所、そういうなんか異質なものがぶつかる場所っていうところに常々やっぱり興味を持つのかなというところ、うんうん、
いいですね、このぶつかるところの波打ち際っていうこのそこに、ね、言葉が出てくるとかやっぱり、ね、渡辺さんらしいですね。いいですね。なるほど。結構 いい話聞けたんじゃないですか、これね。
あの当初のプチエピソードを一つご紹介すると、はいはい、タグラムの中でよく話してるんだけど、
はい、
あの田川欽也氏がですね、
はい、
食住一致なコンセプトで、うん、そのエルプリメントっていうかつてのマンションに、
うん、
オフィスがあったところ、やっぱり通勤もめんどくさいからって言って、彼の住まいは直上のフロアにあったんです
よ、うんうんうんうん、
だから通勤はスリッパみたいな感じで、
はいはい、
一応ちゃんとしたそのかっこいいスーツとかで来るんだけど、
うん、
あの足元はスリッパみたいな感じで現れる、
はい、
なんか今日寒いねとか言いながらマフラー巻いてきたりするんですけど、はい、それマフラーいりました
からね外出ないやん
そう
面白いですね。
でそういう時もありました。でその後新宿御苑にオフィスを構え、
はい、
その後表参道に構え、
はい、
表参道で2拠点目ができて、今土屋さんと話してるここが、
そうですね、
スリーのカフェの上です。
いいよ、本当いい場所ですね。
いや今ね、だから2つを合わせたくらいのところ、はい、それよりもうちょっと広いところないかなって探してるところです、オフィス。
でも表参道だとなかなか厳しいですね。
広いところがね、もう開かないんです
よ。開かないですよね。でも渋谷もさらに厳しいし、みたいな感じですもんね。うん、あ、大人さんがそのコンテクストデザイナーというタイトルを名乗り始めたのはいつくらいからなんですか？
1、2年前、2年前くらいですかね。
最近なんですね。なんかそれきっかけはあったんですか？
大きなきっかけがあったかはわからないが、
まあ、常々なんかそこは意識してたって感じですか？
うん、あのよくコンテクストデザインの話をするときに、
うん、
森岡書店という一冊だけの本屋さん
とか、うん、
あの石鹸の中から手紙が出て
く
る、
はい、
メッセージ層インタイムってやつを取り上げるんですけど、
はい、
それがどういう意味でそのコンテクストデザインなのかっていうと、うん、森岡さんっていうすごく素敵な男の人がいて、
うん、
で、一冊だけの本屋をやりたいっていう意思があった時に、
うん、
それが社会的にどういう意味を持つのかっていう、
うん、
彼自身の意思のその読み解きとプレゼンテーションをお手伝いしたっていうのが、うん、まずそこが1個目のコンテクストデザインのあり方です。
あのじゃあ森岡さん自体はほぼ直感的に1冊だけの本屋を売りたいみたいな、そういう話だったんですか？
そういう話があって、
はい、
で彼自身 それに先立つ10年くらいご自身の本屋をやってたんですよ、
はい、
別の森岡書店、
はい、
でもそこは300冊くらい在庫があって、
はい、
古本屋だったんですよ、うん、でもブックローンチをやると1冊の本のためにたくさん人が来てくれるなっていうことを常々思ってて、
うん、
本って1冊でいいんじゃないって感じてたらしい、
うん、なるほど。
でもう こういう1冊だけの本屋をやりたいと思います、どう思いますかっていうお話を彼がしていた時に、
うん、
それを、うん、世の中の人にどういうふうに伝えると、
うん、
今の時代に必要なものとして分かってもらえるかなっていうことも一緒にタクラムで考え始めて、
なるほど。
で森岡書店っていわばアマゾンの真逆だなっていう考えがそこで生まれてきたんです、
う
ん、
そうですね。
無限の在庫を持つロングテールの
ア
マゾンは物理の店を持たない、
うん、
で1冊だけの、
うん、
一方で、
うん、
在庫を持つ森岡書店は、うん、あえてそのリアルな店舗を構えている。
すごいですね。
対極にあるものなのに、
うん、
多分お互いがパイを奪い合うようなものではなくて、
うん、
双方がある、まあ、相手があるから、
うん、
もう片方も勢いがつくっていう、
うん、
なんか双方的な関係あるんじゃないかなと、
うんうん、
いうところ その紹介の作法っていうのをいろいろ考えて、
はい、
ロゴも考えたり、スローガン一冊一室盛岡書店とか考えたり、
はい、
いろんなアボードにその賞をいただくようなことがそれから結構たくさん起こるんですけど、
うんうん、
なんか社会との接合点っていうところの一部をデザインするのをお手伝いした、
うんね、
これが ある個人とその社会っていうのをつないでいくっていうところは、
うん、
もしかしたらもしくはあるビジネスの、
ね、うん、
これ一つのことですよ。でも、もう一個あって、これなんか話しすぎてないですか？
まあ、全然大丈夫、全然大丈夫。
あのメッセージソープの方は、もともとネパールで、電子売買の被害に遭ってしまった女性の、
うん、
まあ、職をサポートしたいっていう思いを持っている向田舞さんという女性が、
はい、
ネパールでしか取れない鉱山植物とか、
うん、
岩塩とか、
うん、
薬味ミルクみたいな、
うんうん、
自然の原料で化粧品を作る、
うん、
ソープを作る、売っているっていうのが、で何か一緒にできないですかって言った時に、
うん、
別のプロダクトのあり方、プロダクトの見せ方を作るという仕事だったんですよ。
うーん、
どういうことかっていうと、多分エシカルな化粧品で、
うん、
非常に体にいいっていう触れ込みでは一部の人に十分届いているが、
うん、
多くの人が手に取ってくれる場所にもっと置かれてもいい、
うん、
良質なものなんじゃないかなと思ったんで、
うんうん、
例えばスパイラルとか、
うん、
リビングモチーフみたいな、
うん、
なんか ギフトショップに置かれるようなものになっても全然いいよねと思ったんですよ、
うんうんうんうん、
だから、人が誰かに送れるっていう意味で石鹸の中からもし、ね、使ってる石鹸の中から手紙が出てきたら素敵だなと思う、うん、そのアイデアでものを作ったと、
なるほど、
でこれはどっちかというと社会と作家の間をつないでるんじゃなくて、うん、作家と、まあ、お客さんの間をつないでるっていう仕事ですね、
うんうんうん、
多分社会、作家、お客さんっていう3つの登場人物がいるときに、うん、どことどこの間をその翻訳するのか、うん、
なるほど、
というのがいろんな位相のコンテクストデザインがあるはずで、うんうんうん、それぞれの仕事でそれぞれしたっていう、
うん、なるほど、うん、じゃあそれその仕事の中からこれは自分はいわゆるそこのつなぐコンテクストを作っ、まあ、デザインする人なんだなっていうところでそれをもうタイトルにしてしまおうみたいな、
そうそうそう、
ことなんですね、
うん、なんかこのほんの小さな一人一人の考えとか思いつきこそが、
うん、
より強いムーブメントを生んだら嬉しいなってことを常々思ってるんですよ、
うん、
だから小さなものづくりが大きな物語を生むっていうようなことになったらいいなと思っていて、うん、デザイナーが作って終わりじゃなくて、うん、その使い手自身が、うん、あの人生の中で携えるような物語を作れたらいいなと思って、
うん、なんてかっこいいんでしょうかね、これ多分うちの社員が悶絶しますねこれ
だと嬉しいです、
まあ、ちょっと時間も結構来ちゃったんですけど、はい、まあ、社内から来てる質問で、まあ、最近これは美しいコンテクストデザインって思った例を知りたいですっていうのがあるんですけど、うん、なんかあります、
うん、最近っていうほどでもないんだけれども、
はい、
コンテクストデザイン的なる究極は、
うん、はい、
本で書いてるんですけど、
はい、
新潮文庫から出ているナショナルストーリープロジェクトっていう本があるんですよ。
ナショナルストーリープロジェクト、
でポール・オースターっていうアメリカの有名な小説家の方の本なんですけども、
うん、
これすごい面白くて、
うん、
ね、あるラジオ局のプロデューサーからポール・オースターは依頼を受けるらしいんです、
うん、
あなた小説家ですごく素敵な話書いてるから、うん、ラジオショーで毎週いい話をしてくれませんかってオファーを受けると、
うんうん、
で、あ、俺話すの下手だなとポールさん思ったらしくて、うん、夕飯のディナーで奥さんと一緒にこういうオファーもらったんだけど断ろうと思ってんだよね、
はい、
言ったら奥さんが、いや、あなたそれ自分で話さなくていいのよと、
うん、
リスナーの人たちから素敵なお話を集めて、うん、自分がいいと思ったのを選んで朗読すればいいんじゃない、
うんうん、
って言われた瞬間に、うん、それ俺できるかもって、
うんうん、
で実際にそのショーが始まった、
はい、
で、毎週いろいろなストーリーを彼が読み上げてその素晴らしい物語たちをまとめた本が今世に出てるんだけど、
はい、
すごい素敵な本なんですよ、
うん、
小分けされてて家族、動物、友情、食事みたいな感じでテーマ分けされてて、うん、はい、そこには1ページで終わるものもあればなんか6ページくらい続くものもいろいろあるんだけども、
はい、
そこで語られてるのは、ね、全部アメリカのどこかで起こった本当の話、
うん、
すごい笑かすものもあれば、うん、ポロッときちゃうものもあれば、
うん、
でも確かにそれはなんて言うんでしょうか、本当の話なんですよ、うん、その小説家が、
うん、
素晴らしい感性を持った人がこしらえた特別なものじゃなくて、
うん、
日常の中に潜んでいる美しい物語たちが確かにあるんだっていうことをポール・オースター自身が知っていて、
なるほど、
で一人一人もそれを誰かに分かち合いたくて、
うん、
投書している、
なるほど、
それが選ばれている、
いいですね、
でだからなんか本当に小さな取り組みっていうのが何か誰かの心に人生の中にその携えられる一辺の物語になるっていうのの象徴的な出来事なのかなと思います、
うんうんうん、これ普通にアマゾンで買えるわけですか。
買える。
なるほど。もうね、完全にこの放送の後にめっちゃポチられますね。これ
はい、ぜひ皆さん、はい、読んでみて
ください。じゃあ渡辺さん、結構いいお話聞けたので、
はい、
ここら辺に、して、田川さん来ないですね。
うん、呼びましょう。今日は特別企画で。ポッドパッチとタクラムキャスト合同企画、
はい、そうですね、
ということで、もし感想や質問くださるようでしたらハッシュタグタクラムキャストと
ポッドパッチですね、ポッドパッチ、
はい、
はい、
で、お願いいたします、
はい、
本日はポッドパッチの土屋さんと、タクラムキャストでお送りしました、
はい、あ